TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今回のテーマ、東京オリンピック真っ只中、この先どうなる侍ジャパンということで、一緒にですね、今日深掘りしてくれるのは、シドニーオリンピック日本代表、元ロッテのジョニーこと黒木智弘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうジョニーとですね、はい、ワースポ MLB でも、
はい、
もう必ず
お世話になります。
いえいえ、
もう高さんと話するとすごく楽しいです。
いや、ありがとうございます。はい、ジョニーはもう熱いですからね、ピッチング同様、野球に対してのこの熱さはもう、胸板の熱さと正比例しますよね。
確かにですね。まあ不器用なんで、もうその熱さしかないですよね、僕は。
どうでしたこの、はい、早速。2戦、一応 A 組1位通過、
通過ですね、はい、
しましたけども、
あの日程的に一番いいところに入りましたね、まずはね、
まず
よかったですね、はいはい、2勝しましたし、ただ初戦のドミニカ共和国ですかね、はい、戦っている姿を見たときに、はい、やっぱり国際試合とか、一発勝負の難しさっていうんですかね、選手が少しこう硬さがありましたよね。
硬かったですよね、
見てて思いました。
いや、なんか、山本くんがすごく慎重に、はいはい、こんな随分ストライクがばらついちゃってて、うん、入らなくて、え、これ大丈夫と思ったぐらい緊張してましたよね。
緊張してましたね。緊張したのと、あとストライクゾーンとか、はい、あとはそのやっぱり初めて対戦するような選手ばっかりなんで、はい、厳しいところ投げなきゃいけないというところで、こう本当に大胆さじゃなかったっていう感じのピッチングだったんですよね、
うん、だからキャノンが基本、うん、アウトコース低め、アウトコース低めっていう、はい、あ、もうとにかく一発をこう、まあ、ドミニカ共和国はみんなパワーありそうだったから、はい、一発食らうの明らかに警戒しての、はい、まあ、安全運転でキャッチャーとしたらリードしてましたよね、
うん、そうですよね。だから本当に慎重に入っていったっていうところが、すごく硬さもありましたし、うん、そういう入り方が、そのチーム全体が少し硬さがこう出てしまったというふうに感じたんですよね。
それと、特に打撃陣、
はい、
打撃陣が、あのメルセデスを全然捕まえられなかったですもんね。
全くでしたね、
あれ、はい、っていうぐらい。で、あ、メルセデスってこんな良かったんだっけ。
で、実際メルセデス本当にまっすぐ突っ込んでいったじゃないですか、はい、甘めにどんどん投げていって、はい、でその後こうスライダーとかカーブをうまく使いながらっていう、本当に大胆なピッチングだったんですよね、はい、でそれに対して日本のバッターたちはこうボールを見なきゃいけないとか、やっぱりこうストライクゾーンがどれぐらい広いのかなとか、探っていったような感じに見えたんですよ、それでいて甘い球をしっかり振るんですけど、力みすぎて少しこう打ち損じとか、なんかそんな感じがありましたんで、
なんかね、聞いたら試合前の壮行試合の時に山崎とかあの辺に聞いたんですけど、ボールの違いって感じるって言ったら、いやって、ただちょっと小さいんで、変化球の曲がりとかがちょっと大きくなっちゃうんですよ。
今年メーカーさん変わったんですよね、
SSK ですよね。
そうです、はい、なので、あの日本の選手からするとそんなにストレスはかからないはずなんですよね、滑ったりもしないし。
でもなんかね、ちっちゃいから少し曲がりが大きいって、フォークとかちょっと制御ちょっとできないんですよねって言ってた。
でそういうのがあったからこそ少しこう慎重になったりとか、探りながら入ったって感じなんですかね。
そうなんですかね、
なんかそういう風にちょっと見えましたよね。
でもなんかメルセデスはもう完璧に抑えてて、はい、え、ってこれこのまんま完封されちゃうんじゃねえのっていう感じで
思いましたね。
それで、まあ、第一戦なんですけど、はい、6回で山本君を下ろしたじゃないですか、
はい、
あそこでジョニーはどう思いました。
これは難しいですね。本当に2巡目から3巡目に入るっていうところがあって、まあ、当然その野球の中で1巡目の打順、あの被打率と2巡目の被打率、で3巡目の被打率になると、どんどんこう打率が上がってくるんですよね、であれだけメルセデスが良くて、もう僅差の点差でこう回が進んでいくと、やっぱ1点2点の勝負になってくるので、早めにその目先を変えていくっていうところで、ピッチャーを交代したっていうのも一つあると思うんですよね。 あとは考えられるのはその先を見据えて、うん、余力を山本投手に残しておかなきゃいけないっていうのがあったのかなと思ったりするんですよね。
あ、そうでした、
はい、勝たなきゃいけないのもあるんですけど、うん、やはり山本投手ってこの日本の中ではもうエース級のピッチャーなん で、うん、でこの投手をこう使いすぎて次の登板にこう支障をきたすようなことになるのはちょっと避けたいのかなってちょっと感じたんですよ。
あ、そう、俺はもう全然、はい、あ、先動いちゃったと思ったの。もうずっと野球見てると、うん、あ、不思議とこういうシーンって出てくるよなっていう、なんかデジャブみたいな時あるじゃないですか。なんかこうやって競って、6回まで競って、はっきり言って競ってるけども、漢字で言ったら、日本の方が押されてたじゃないですか。うんうん、メルセデス全然打てなかったから、あ、これ、動いた方が負けちゃうなってなんか感じていたところで、先に山本君を変えたから、うん、えって、それとずっと、で、先週は藤川球児君来てくれてたんですけど、どういう、先発陣で行くと思いますっていう流れの中で、僕は第一戦山本君だと思って、第二戦はマー君だと思って、で、第三戦にアメリカが上がってきた時に、青柳君が一番いいんじゃないかと思って、青柳君は先発要員で思っていたんですよ。それが、あそこで青柳君出したでしょ、うん、で、え、青柳君なの、ここで出しちゃうの、意外とこういう、リリーフに使っちゃうんだ、頭から使わないんだと思って余計また不安が募ったんですけど、うん、その青柳くんが全然球いってなかったでしょ。
そうですね、まあ緊張もあったんでしょうね。
だって顔引きつってましたよね、
はい、まあでも そんなもんですよ、やっぱ国際試合でオリンピックって。
やっぱり
ですよ、
あれだけ爆発踏んでても、
どれだけその爆発踏んでても、うん、やっぱりその日の丸の重さってあるんで、うん、であそこの僅差の中で、うん、その一球のミスが大きな命取りになるって考えてしまうと、うん、なかなか自分の手のように動かなくなったりとか、うん、やっぱするわけなんですよね。
全然外の、いつもだったらこう左バッターに抜ける、はい、うん、チェンジアップというか、シンカーというか、あれが決まんなかったですもんね。
決まらなかったですよね。
で、最後苦しくなって外行って、はい、ダンって左中間打たれて、
うんうん。まあ、でもまあ、どうですかね。まあ、動くのも、ありなのかとか、やっぱりその、まあ、例えばですよ、うん、最悪負けたとしても決勝トーナメントに行けるわけですよ、うん、ってなった時に絶対山本投手はへばらしちゃいけないっていうのはあるはずなんですよね、
うん、
分かんないですよ、もう一発先発して、うん、最後一番最後投げる可能性もゼロじゃないかなとか、うん、考えると余力はどっかに残しておかなきゃいけないとかっていう首脳陣もどっかにあるかもしれないと。
俺はもう単純に5連勝っていう考え方だったから、うん、ここでまず全部勝たないといけないって、もうノックアウトシリーズだと、もうトーナメントだと俺は思ってるんで、うん、ここはもう山本君で行けるとこまで行って、それで中7日開けて準決って、うん、いわゆる、まあ日本で言ったら4戦目また山本君、うん。だから2戦目、マー君投げて中7日 で最後決勝って思ってたんだけど、
どうなんですかね、どんなローテーション組んでるかですよね、
本当にここでだから意外と早く下ろしたから、うん、どんな野球をするんだろうと思っている中で、うん、あ、だからジョニーの言う負けた場合のこの後じゃあトーナメントになってもこういう形でいくっていうのを想定して球数で下ろした。
まあ、僕はいろんなことを想定しなきゃいけないと思っているので、うん、最悪のこともどこかに入れとかなきゃいけないわけですよね、うん、って考えればやっぱりそのポイントになる選手をこう、うん、ガス欠させちゃいけないっていうのはどこかにあるはずなんで、うん、っていうところで僕はちょっと考えたんですよね。であとはそのゲームの展開でいうその、まあ、高さんが言うようにやっぱ動かないと、うん、あの展開なんともならないというところで帰っていったのかもしれないとかね、
うんうん、そしてこの2点取られた後、まあすぐ日本は1点追いつくんですけど、はい、これもでもそうですね、なんかこうもうちょいうまく8回でしたっけ、
はい、
テッドが、うん、ホームで刺されたやつ、はい、あれもワンアウト1、3塁でいいんじゃないのと僕サードコーチャーやってたんで、はい、提供の時
です、ね、
あそこは、はいって思ったのよ、うんうんうんうん、テッドの足と、まあ、 ドミニカ共和国のレフトの肩がさすがに初見だからレフトの肩がよく分かんなかったんですけど、そこは一三塁でいいんじゃないのってだって4番じゃんって、
う
ん、
っていうのはねありますよね。一三塁ワンアウト一三塁だったら4番5番と勝負できますよね、
4番でここで聖夜にっていう、あそこ回してアウトと取られた時にもう2度目のああっていう。
まあ難しいですよね。結局あの話になると結果論になっちゃうかもしれないですけどね。
そのさっき言った日の丸の重みだとか、うん、このオリンピックの難しさっていうものを全部分かっている中で、あそこはどう考えても 100% ストップでしょ。
高さんはね。
何よあれ。
僕は見てて5でした。あの展開だったらちょっとでも送球それたら点入るんで。
あそこ 5?
僕は5でした。
いやー、それはちょっとあそこで、と思ったんだけど、あそこ 5?
僕は見てて5って言って、あの、見ながら、5! って言ってました。勝負って。とにかく、動かないと、うん、あの、待ってじゃあ、多分、このチームって僕は機能しないと思ってるんですよ。うんうん、なぜなら、あの、どのポジションでも、複数ポジション使えてて、うん、でかつ足もあって機動力を使えるっていう選手を僕は選出してるというふうに思ってるんですよね、うん、でその選手たちがとにかくさ打つだけとか、うん、走らずに止めるとか、うん、走塁なしとか、うん、大事に大事にっていうことは何かこのチームがうまく機能しないんじゃないかなってちょっと思うんですよ、うん、でそれが、まあ、結果としてかどうかは、まあ、これはあの分からないんですけど、うん、9回にやはりその1、3塁になってつないでいきながら、うん、偽装スクイーズをやってみたりとか、うん、足を絡めるとかちょっと動きが出てくるとやっぱりこうゲームがこう動き始める、点数が入るっていうのがやっぱ見えるんですよ。だから
だったらジョニーね、この8回のね、あのテッドがフォアボール出て、うん、あの坂本君が送った場面あったでしょ、はい、あの時にあそこじゃあバントじゃなくて走ってもよかったんじゃないの
ですね。まあそれもね、まあ、でもタカさんが言うのは分かるけど、でもやっぱりスコアリングポジションに早く置きたいっていうのも
あれだって最終回のあのドミニカ共和国のピッチャーが、はいはい、ベースカバーきっちりやってたら、ね、はいはい、もうほぼほぼ3人で終わってましたよね、うん、
可能性的にありますよね。でドミニカのピッチャーやっぱ9回ちょっと弱かったですよね。
ちょっとブルペンがね、
はい、ブルペン弱かったですね、はい、
まあ、勝てば一応昔から、うん、まあ、勝てばで官軍でもう何もいいんだいいんだおって、うん、でもいいんだいいんだでこれからノックアウト方式になるこのトーナメント、うん、金メダルっていうところまでたどり着かないからあえて僕言ってるんですけど、たどり着かないですよ、
まあ、やることをちゃんとやって、で締めるとこは締めて行くとこは行くっていう、そのメリハリがっていうところなんですね、
これどう単純にじゃあバッティングはちょっともうちょい動いた方がいいんじゃないかっていう流れの中で、ピッチャーのこのブルペン陣、
はい、
栗林君抑えで
今日も抑えでしたね。
どうでした？
今日良かったですね。非常に
今日は良かったですよね。
今日は良かった。でも一番最後に投げさせるピッチャーというところの位置づけで
栗林君
投げたんですよね。
栗林君が俺は平野がいいんじゃないかなと思ってた、うん、今日は打たれちゃったけど、うん、
なので、ね、いろんなことを想定してるっていうふうに、多分首脳陣は選手たちに伝えてると思うんですよね、なので僕今日あの実は8回に、はい、あの岩崎君投げるんじゃないかなって僕思ったんですよ。
これ
点差が開いたのでちょっとね、なんか岩崎君がここちょうど左から入るとこだったので左にが続きますよね、うん、でその前のイニングも伊藤君が投げててそのままあの複数イニング投げましたんで、うん、まあ、4点差になり、うん、岩崎君が投げるのかなってちょっと思ったんですけど、うん、平投手があそこで行きましたんで、うん、ってなるとやはりその勝ちパターンでいうと平投手を8回で9回栗林投手っていうのは決めてるのかなってちょっと思ったんですよね。
なんですね、多分、うん、今日見て僕もああこれはもうこの短期間の中で配置替えはもうしないんだなっていう、うん、まあ、今日はいいピッチングでしたけどね栗林投手は、はい、今日のメキシコ戦はどうでした？
今日のメキシコ戦は僕はすごくいいゲームだったと思いますね、うん、あの立ち上がりからしっかりとランナー出して、うん、でそこから足を絡めて今日盗塁が4つですかね、うん、4つありましたし、
まあ、ちょっとテッドがいいところでスリーランも出ましたし、
はい、
まあ隼人も坂本くんもいいし、うん、先週の藤川くんの話じゃないけど、ラッキーボーイ高さん誰だと思いますって、ラッキーボーイ、え、ラッキーボーイって出るのかとかって言ってたら、ちょっとラッキーボーイ的な感じって言ったら、うん、カイキャノンが、
はい、
今日も
3本、はい、今日3本ですね。
いいですよね。
いいですね。でセーフティーバントの構えをしてみたりとかね、うん、あの非常にこう9番バッターとして、うん、いろんなそのチームを動かしていく、うん、いろんなその相手のディフェンスをこう動かしていくような、うん、その奇策奇襲的なことを下位打線の方でやってくれているので、うん、そこから上にこう上位回ってきて、うん、山田選手や坂本選手の調子上がってくると当然得点能力が上がってきますよね、
うん、
なので今日なんか本当に非常にこう足をうまく使いながら、
今日はやっぱ良かったですよね、はい、良かった
です、はい、でもこういう野球がやっぱり今目指す侍ジャパンじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、打線ではやっぱりちょっとセイヤが今日も一本も出ず、
僕はあの今日全体的に見て思ったのが、うん、最初一巡なんですけど、うん、やっぱりみんなそのバッターたちがですよ、うん、いろんな球種とか動くボールに対して対応しなきゃいけないっていうところで見すぎてるような感じがするんですよ、
うん、
ずっとこう中に入れすぎみたいな感じで、うん、ですから結構詰まり気味なんですよね、みんなバッティングが、
あ
の 逆方向ではなくて差し込まれてる感じに見えたんですよね、うん、だ鈴木誠也選手も今日はそのライトフライとセンターフライもそうですし、うん、いい当たりになってるんですけど、ちょっとこう詰まってる感じなんですよね、うん、で鈴木誠也選手があともう少しポイントがもう少し前に行き始めて、
うん、
なんか変化球なんかを打っていったらいいんじゃないかなと思うんですよね。
変化球ね、
はい、変化球でこうビューとぐるーっとこう大きく曲がってくる球前でさばけるとポイント前になるんで、
うんう
ん、そういう待ち方しても面白いのかなと思うんですよね、
はあはあはあ、
でももう、 あのもうそろそろ状態上がってくると思いますよ、見てると。
逆に上がってもらわないと困りますね。
困ります、は
い、
困りますけど
4番バッター、はい、4番バッター2試合連続ノーヒットじゃん、
うん、
でもうギーダがねずっと脇腹がもうちょっと心配していて、はい、ひょっとしたらセンター守れないんじゃないのかと思って、うん、まあでも2試合ともセンター守って6番で、
はい、
うん、今日はまあヒットなかったですけど、第一戦はフェンス直撃っていう打撃もありましたし、はい、
うん、
まあだから触れるのかなっていう、
うん、
多分ぐるぐる巻きにテーピングで巻いてると思いますけど、
ね、まあ、どれぐらいその状態なのかちょっとね、うん、僕らはその正直わからないんですけど、
うん、
ただねやっぱりその不安ですよね。なんかこういろんなところに違和感持ちながら戦ってる選手っていうのはね、
なんか言ってた、はい、あの今は多分ピリッとね、紙で言ったらピリッと上が切れてるぐらいだけど、はい、本当にいっちゃったらビリビリっていっちゃいますからね、
は
い、筋肉
は、はい、なので僕は実は3打席目終わって4打席目から栗原選手が出てると思ってたんですよ、実は。
あ、ちょっと休ませる、
うん、なんかそういう感じもしたし、その試合感も含めて、うん、もう少しこう 全選手を回していった方がいいなと思ったんですよね。点数がちょっと開き始めて、
うんうん、
ましてはその平投手を使うっていうふうにベンチが決めてるのであれば、
うん、
もう勝ちパターンを決めてるわけですよね、
うん、
点を取られないということであれば、まあ、バッターをうまく動かしていくっていうのであれば、
うん、
栗原選手なんか早く目に使ってもよかったんじゃないかなと思ったんですよね。
一方今日のピッチング陣はどうでした。ピッチャー陣
は、ピッチャー陣は良かったですよ。僕はね一番良かったと思うのは、うん、森下投手がまず、うん、初回はすごく硬かったんですけど、うん、2イニング目から2段モーションのタイミングをすごく長く待ち始めたんですよ。足を1回止め始めて、
うん、
そして大きなカーブをうまく使い始めてからリズムを乗っていったんですよね、
うん、
なのでそういったそのゲームの中で修正をかけれるっていうことがまずできたっていうのが一つポイントになると思います。
今日は5回5安打、はい、2失点、
はい、非常にいいと思います。
いい、
はい、
このローテーションでいくと決勝森下君なんですよ多分。
対戦チームによるんじゃないですかね。
帰る
可能性もありますよね。もう最後の試合になると
総力戦、
もう総力戦でいかないと、
うん、
なかなか戦えないですよね。もう決め打ちじゃなくて、うん、おそらく2人ぐらいはローテーションで1日ずれたとしても、うん、うまくこう差し込めるぐらいの多分登板間隔の組み方であったりとかボリュームは落としながら投げさすとかっていうことを考えてるんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。もう目いっぱい投げさせるのではなくて あの余力を少し残しつつ最後の準決決勝はもう目いっぱいみんなで総力戦でいくぞとか。
決勝戦はじゃ誰が投げてくるか
わからないです。ですからその準決勝でしっかり投げた先発ローテーション投げたピッチャーだけは投げれないですね、
うん、
日程的に言うと例えば6イニングぐらいしっかり投げちゃうと、うん、もうちょっとへばっちゃってるんで、うん、もうあとはもう応援頑張れっていう感じで、で後のピッチャーたちは例えば中2日中3日で、うん、その前にまあ40球50球ぐらい投げてるんだったら、うん、何かあったらいけるぞっていう状況にしてると思うんですよ。
かつてのあのシリングとランディ・ジョンソンが勝ったダイヤモンドバックスのワールドシリーズみたいに、はい、最後またで準決で山本くんが投げてるのに最後山本くんが出てくるとか、はい、そんな場面があるのかなって。
いや僕はそれを想定してます。
ほう、
はい、それを想定すると、はい、もうへばらしちゃダメですよねピッチャーを。だからピッチャー数多いでしょ人数で、ロングリリーフもできる。でターンあのショートイニングするピッチャーたちっていうのが、うん、平投手と、うんまあ、山崎投手と栗林投手、うん、あとは複数イニング投げれますよねって考えると、うん、どこでも入れますよねポジションは。
いや
っていうふうに僕は思うんですよ、うん、なぜならもう負けちゃ終わりな、負けたら終わりなんでっていう戦いをすると、ね
うん
うん、それぐらいみんな戦ってくれるでしょ、
まあ、あと3つ、
はい、目いっぱい。
どういうふうに韓国が来るのかアメリカが来るのか、うん、ジョリーがもし監督だったら韓国とアメリカとどっち来てほしいですか。
僕アメリカ来てほしいです。
アメリカ、
はい、
アメリカこの間言ってたけどあのプロテクトの選手がすごくいい選手ばっかりだ、はいはい、いいです、はい、
まあ、アメリカに限らずどのチームも、うん、韓国もそうです、まあ、今日のメキシコもそうです、ドミニカもそうですけど、うん、侮れないです本当に、
うん、
金メダル簡単に取れるもんじゃないですね。これは下手するともうメダル取れない可能性もあるっていうぐらい厳しい戦いになると思うんです、うん、この決勝リーグに入ったら、
うん、
それぐらいその選手の能力がやっぱ高いですね見てると、
はあ
うん、
意外と俺なんかもう、まあ、このメンツで日本のオールジャパンのこのメンツだったら負ける気はほぼないだろうしないだろうっていう
で僕らも思ってたんですよ、うん、で6チームしか出てないし、
うん、
でまあ、ナショナルチームとかも侍ジャパン組んで、うん、他はそのメジャーリーガー来ない、うん、でマイナーの選手だったりとか、うん、そこの国籍があった選手たちが、うん、ナショナルチームとして入ってくるその6チームなんで、うん、いやいや普通に、まあ、ちゃんと戦えば、うんまあ、それなりに成績残すだろうなと思ってたんですけど、うん、実際やっぱドミニカ戦を見てで今日のメキシコを見て、うん、でアメリカと韓国を考えたら、うん、いやいやこれちゃんとみんなで総力戦で頑張ってもらわないと大変厳しいな戦いが始まるなってちょっと思えたんで。
今日 の, あのメキシコの平投手からツーラン打った、
はい、ましたね、はい、
あのバッターなんかも、
はい、メネセスですね。
えって、はい、このぐらいのちょっと抜けたスライダーだか、うん、もうあそこに軽々持ってっちゃうんだっていう。
日本じゃ打たれないピッチャーですよ平投手、
ね、
それがちょっと抜けたスライダーを仕留めるんですから、
はい、あれちょっと見た時うっって、
はい、僕もね足がねふわふわしました。
ねえ、
わーって思いました本当に。
あ、打たれんだって。
って考えると、うん、やっぱりその最後の最後に、うん、やっぱり短期決戦でいうと、
うん、
ある程度こうそのスタメンであったりとか登板する起用法っていうのは決めてはいるんですけど、うん、やっぱり調子上がらない選手は使わないですよね。
いやだから
っていう、うん、覚悟は。すごく必要なんですよね。だから本当に首脳陣大変なんですよ。
そうですよ、
ね、はい、
ピッチングコーチとバッテリーコーチは、はい、特にピッチャー、
はい、
決めてますよね。
決めてます。
ここはちょっと、はい、このピッチャーだと不安だとか、
はい、見せないですよ。絶対見せないですよ選手たちには。これ不安だなっていう仕草とかは絶対見せないんですけど、うん、やっぱり投げてるボールがあれちょっといつもよりボールが2つ高いなとか、うん、あれボール思ったほど今日来てないなっていうのがピッチング練習とかキャッチボールとか見てて、うん、クエスチョンがつくと、うん、どうしましょうかってやっぱなるんですよね、うん、で調子の上がってこない選手をずっと使い続けて上がってくるのを待つ時間はないので、うん、だから理想と現実が違う、それをどう埋めるか、うん、どういうふうにしてその選手をうまくそこへ差し込めるかっていうのは、うん、もうパーツをこう合わせてる 作業がすごく大変だと思います。
短期決戦だとやっぱそういうことになっちゃいますよね、はい、
だから結局
上がってこないって、その、はい、
上がってこなかったら使えないんですよ、
怖くて、
はい、いや逆に使わない方がいいんですよ、うん、チームのためにならないんで、
うん、
でどこかのタイミングで上がってくればいいんですけど、上がらなかったらもうしょうがないんです、これは短期決戦なんで、うん、ですから例えば日本シリーズであったりとか、うん、まあ、メジャーリーグでいうそのポストシーズンでもそうなんですけど、うん、ベンチにはずっといるんですけど、ずっと最後の最後に投げれなかった選手がいっぱいいるじゃないですか、うん、結局投げる選手は調子のいい選手とか強いピッチャーとか、うん、強い選手しか出なくなる、それが短期決戦なんで、うん、そういうものをこう見極めるこの日大だったんじゃないかなっていうふうに多分首脳陣は感じてると思いますよ、うん、
なるほどね、はい、いや大変なんだなと思って、この間第一戦終わって山崎とかに第一戦勝利おめでとうメールしたら、これから移動って言ったら、はいっていうメール返ってきたら、東京今コロナ大変だからマスクしっかりしてなって、気をつけてなって言ったら、バスで帰ってくるんですね。
もう外部接触しないようにして、
だからバブルってそういう、はいはい、ことなんですね。
ということですよね。もうとにかく外部との接触なしで、もう要は自分たちさえ、うん、外部と接触がなくて感染源が なければ、うん、その感染することはまずないので、うん、でも一人でも二人でも出てしまうともう終わってしまうんで、うん、それだけは避けなきゃいけないという責任のもとで、うん、選手たちもそうですし首脳陣もスタッフもみんなやってますから、
うん、すごいですよね、はい、だってあのゲームの後少なくともまあシャワー浴びて軽くご飯食べたのか分かんないですけど、5時間か6時間ぐらいかかりますよね。
かかると思います、はい、
でこのデーゲーム用に当然のように朝早く起きてますもんね、毎日、
はい、体起こしてますよね、ちゃんと。
そうですよね、はい、12時プレーボールだったら5時6時ぐらい、
まあ、そうですね、まあ、12時ゲームだったとすれば最低6時間ぐらい前ですから、6時とか
6時ぐらい起きて、
あ、遅くても7時に起きて体を動かしておかないとちょっと起きないですね、体がね。
ですよね、
はい、
で今度はあれですもんね、ナイターになってくるんですもんね、はい、またここでちょっと、
でもね、野球選手ナイターになると楽です。
あ、ナイターの
方が楽ですか？ナイターは楽です。やっぱりそのしっかり睡眠取れるし、うん、でナイターで嫌でもやっぱり7時、まあ、どれか8時ぐらいやっぱ目が覚めますから、8時9時には、うん、でそこから夜まで時間ゆっくりあるんで、うん、自分でいろんな時間作れるわけですよ、
うん、
体温めてみたりとか、うん、もうあと 1,2 時間寝てもいいかなとか、
うん
うん、あとなんか読書してみたりとか、なんか動画見てみたりとか、うん、自分のそのデータもう一回整理するとか、うん、そういった時間が取れるのがナイターなんで、うん、意外とナイターは楽なんですよね。
ああ、そうなんですか、
はい、ナイターからデーゲームに入るときはきついです。
あ、それはきついんですか、はい、じゃあ普段例えばシーズン中だったら今土日デーゲームになるから、
はい、
金曜日のナイターの後の土曜日のデーゲームはきついんですか。
きついです。なので最近その2時とか3時ぐらいのデーゲームにしてくれてるじゃないですか、はい、土曜日、はいはい、まあ、それはある程度その選手にとってはすごく助かりますよね、
は
い、であとはビジターだったらまだ楽です。ビジター練習遅いんで。
あ、なるほどね。ホーム先に
やる、はい、ホームゲームのナイターからデーゲームは一番きついですね。
ああ、はい、だからちょっとこうシーズンであれすると意外と練習休むとか、はい、ベテラン選手とか、
そうです
ね、はい、そういうのはやっぱり体のコンディショニングの話で休ませる。
そうです。で全体的なそのチームの状態見て、うん、あ、ちょっと体疲れてるなって思うんだったら、うん、ナイターからデーゲームの時に今日じゃあノックなしねとか、
うん
うん、今日はもうアップだけねとか、うんうん、なんかそんな感じにしたりはしますよね。
あ、じゃあこれからナイターになると選手たちも少しこう楽に入れると。
楽になります。はい。体は確実に動きます。
そうでしたもんね、今日みんな氷、はい、氷のみたいな大きな氷、顔だとか首とかに当てて、高校野球の甲子園みたいな感じでしたもんね。
そうですよね。なので、まあ、本当に野手の少ないので、野手も今日の展開だったら、ね、近藤選手もいるわけですしね、うん、栗原選手もいるわけだし、源田選手もいますからね、まあ、そういった意味では少しこう、うん、回してもよかったのかなと思ったりしますけどね。
そうね、梅ちゃん、はい、梅ちゃんもそうですよね、はい、いやー大変だな。3戦目誰がマー君だと思うな、こうなると。
でもそれ楽しくないですか、
うん、
楽しみですよね。その対戦の国に対してローテーションを変えたか変えてないかっていうのは、うん、このオリンピックっていうものが終わった時に分かることじゃないですか、
はいはい、
でそれがすごくこう答え合わせみたいなのがあって、はい、実は抱き合わせにしておいて、うん、 韓国だったら誰々、アメリカだったら誰々とかっていうのは実はこうでしたとかっていうのが見えるのが、それかもう日にちでも決め打ちしてますよとか、なんかそういうのがなんか終わった後に楽しみがありますね。野球の深さっていうのが逆に見えたりするんで。
僕はもうすでにこの第2戦で外れましたからね。マー君だと思ってたんで、えって、そうなんだ、森下君なんだ、とで、もう完全に自分の今、ジョニーと話す前まで、あ、これで決勝戦も森下君の先発なんだ、ずっと思ってましたよ、ね。でもこれは変わる可能性が十分
ある。十分あります。
なるほどね。
いやじゃあちょっと一回コマーシャルいきますか。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp。ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp。ゲートは小文字で GATE。セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。
もうとにかくですね、ジョニーと話してるとこのオリンピックの一発勝負の難しさと、はい、ご自身は2000年のシドニーオリンピック、はい、この時ってどうだったんですか。やっぱこれがやっぱ難しかったなっていう。
まずチームを作るっていうのは非常に時間かかるっていうのは感じましたね、まずは、
うん、
でそのシドニーオリンピックから始めて、そのプロ野球選手がアマチュアと一緒にその、まあ入って、8人の選手が、まあ、シドニーオリンピック参加したんですけど、うん、やはりそのアマチュアの選手って最高の目標っていうものがやっぱり日の丸をつけて、うん、やっぱオリンピックに出るっていうのがあるんですよね、うん、で僕はその社会人出身だったので、その日の丸を背負って、うん、ジャパンのユニフォームを着て、やっぱオリンピックに出たいという気持ちがあったんですけど、うん、まあ、僕らがその8人入ることによって、うん、その当落線上のアマチュアの選手が出れなくなるわけじゃないですか。
その分落ちちゃう、
落ちちゃうわけですよ、はい、でその人たちの気持ちは僕すごくわかるので、うん、なんとかこのチーム一つになるために一生懸命そのアマチュアとプロとのその壁みたいな垣根みたいなのを取り払おうということを一生懸命やったんですよね、うん、でもそれが例えばそのチーム結成して1ヶ月合宿して、うん、でそれでザ・ジャパンって感じでシドニーに行けばよかったんでしょうけど、うん、それできない
シーズン
だったし、本当に先にアマチュアの選手たちだけシドニーに入ってて、うん、でその後プロ野球選手が8人、うん、後日入って、うん、まあ、3日ないし4日ぐらいの練習でもういきなり本戦が始まったわけなんで、
そんな時間しかないんですね。
はい。で、そういう状況でサインプレーの練習してみたりとか、うん、そのアマチュアの選手とプロの選手でどういう考えを持ってるか。うん、で、当然、その監督がアマチュアの大高木監督で、うん、で、コーチも、アマチュアの方と、プロ経験者の方と、もう混ざってる、やってるチームなわけですから、うん、なかなかその一つに、じゃあまとめるっていうのは、それはやっぱ難しいですよね。
例えば、バッテリー間の、ミーティングとか。
ミーティングもありますよね。
まあ、どんな球を使うのかもう分からなかったり、は
い、ですからまあ3日ないし4日でじゃあ投げるピッチャーがそのキャッチャーにその例えば2人ないし3人いたとしますよね、うんうん、でそうするとやっぱボールを受けないと どれぐらい曲がってくるかとか、うん、どういう強さがあるかっていうのがやっぱキャッチャーって把握できないですよ、うんうん、当時アマチュアは阿部慎之介さんがキャッチャーやってましたけど、うんうんうん、で安倍さんがその僕の球を受けていって、あ、黒木さんってこういうボール投げるんだなっていうのってやっぱ何回も何球も受けないと分かんないじゃないですか、うん、そういうチーム作りする時間があまりにもない。
それが3日とか4日で
4日じゃ難しいです。でそして監督がアマチュアの監督なんで、うん、やはりプロの選手に対して、まあ、忖度ではないし怪我させちゃいけないしとかって考えると、うん、やっぱり気を使いながら采配振りますよね、はあ、って考えると相当監督コーチスタッフたち辛かっただなと僕思います、今思うと。
やっぱりそういう複合というか、はい、プロとアマのこの野球というスポーツだけど そんな 2,3 日じゃみんな一つになるってことはなかなか難しいってことですね。
まあボールをこう一つ追っかけていくので、うん、みんなでその一つになるって気持ちはあるんですけど、うん、でもアマチュアの立場からしますと、うん、例えば松坂大輔だったりとか、うん、松中、うん、中村典弘、うん、で田中幸雄さん、田口壮さん、うん、なんかが常に画面で映ってるプロ野球選手がいきなりポンと来てジャパンユニフォーム着て一緒のチームになるって言ったら、うわ、ジョニーとかって普通言えないじゃないですか、うん、でもそれを言わないとチームにならないっていうことを考えると相当3日4日じゃ難しいですよね、う
ん、でも杉浦さんがいたわけ
ですよ。杉さんがいたんですよ、はい、杉さんがいたからこそ一つになれたんですよね、
うん、杉浦さんだからここに来てくれたんですけど、うん、3大会出てるじゃないですか。だからものすごい経験したって言ってました、はい、
なのでもう一番杉さんこのシドニーが苦しかったんじゃないですかね。
はあ、
はい、やっぱりその打倒キューバ世界一って思いでアマチュアでずっと活躍された方じゃないですか、でその方が投げれないんですよ、うん、試合になかなか松坂大輔がいたりとか、僕がいたりがいますし、
いると。
で、まあ、当時あのヤクルトに今、ね、いる石川投手であったりとかね、うん、で杉内君だったりとかね、うん、素晴らしいピッチャーがいっぱいいたので、うん、やっぱりその自分は主戦でキャプテンとして戦わなきゃいけないんだけどなかなか投げれないっていうのがあったりとか、うん、当然その監督コーチもおそらくそのやっぱ松坂大輔投げさそうとか、うん、黒木投げさせなきゃなとかっていうのはどっかにあったはずなんですよね、うん、だからそういうのも多分感じながら、うん、でもやっぱプロとアマの垣根を外さないと一つにならないっていうところで杉さん一生懸命なんかやってくれましたよ。
はい、プロとアマチュアのこの潤滑油
で、そうですそうです。だから食事が終わって、うん、でアマチュアの選手とでプロの選手、まあ僕らだったんですけど、うん、まあ、テラスに集まって、うん、まあ夜な夜ないつもなんか野球の話したりバカやってみたりとか、うん、で鍋を囲ってそのラーメンパーティーをしてみたりと か、うん、なんかそうやってその野球じゃないとこでもそのプロとアマがこう設定持てるような環境作りをしてくれました。
コミュニケーションと、
はい、
だからね、この間もね、藤川君が北京の時の話とか聞くと、高卒でそのまんまプロに入っちゃった人と、いわゆる社会人挟んでプロに行った人とかってまた違うんだってね。
違いますね、
これが、
はい、
だからこの時なんてまさにプロとアマチュアと人と合同チームだから、例えば大輔なんかもう高校からプロ入っちゃってるから、うん、はい、このアマチュアの世界を知らない、う
ん、知らないんです。
でここが結構なんか難しいって、
はい、難しいです、はい、なのでその一応プロ野球選手出身の選手で8人いたんですけど、うん、社会人出身って僕なんですよ、うん、あと僕と松中選手、
うん、
はやっぱりアマチュアの気持ちはすごく分かりますよね、
うん、
ジャパンのユニフォームと日の丸とオリンピックというの重みが、
うん、
だからなんとかこの選手たちと一緒に金メダルを、うん、メダルを取らなきゃいけないと思いで、うん、まあ僕も大概アホなことやりましたよ、
う
ん、アマチュアに向かって、うん、でそれでアマチュアに飯塚君って今 NTT 東日本で監督やってる方がいるんですけど、うん、その飯塚さんと僕となんか2人でアホやってみてバカやってみて、うん、みんな笑かしてみたりとかね、うん、何かこう一つになる方法ないのかなみたいなことをよくやりましたけど、
うんうん、でもこう試合に入ってこう勝ち進んでいくと、はい、やっぱチームになってくるんですか。
なってくるんですよ、うん、でなってきて、うん、でそこでそのみんなでこういいプレーを出した時のガッツポーズだったりとか、うん、何かポーズをこう作ってみたりとかしたんですよね、うんうん、でそれをやると逆に他のお国の方からそれはすごい挑発行為だからっていう、そんなことをやった
んです。あれは何だったんですか。
あれはね、なんかこうエミューとかってあるじゃないですか、うん、ダチョウみたいな、うん、なんかあれをとなんかガッツポーズをこう融合させたみたいなことを、うん、勝手に僕がって言います。僕がやったんですよ。
うん、
そうすると、それがなんか好評で、それをやったんですね、うん、試合中に。そうすると、そうやってました、やってました。そうすると、それが、うん、その時当時の2戦目のオランダだったんですけど、うん、すごい侮辱行為だ。
それが。
っていう、まあ、要はファイティングポーズを取ってるみたいな感じだったらしくて、うんうん、 まあ相当苦情も来ました当時は。
そうだ
から。そういうのを聞いちゃう。
国際試合は難しい
からね。はい。だからそういうつもりはないんですよ。うん、別に侮辱だったりとか挑発行為してるわけじゃなくて。うんうん、チームを一つにまとめるために何か一つのことをやっていこうみたいな一致団結のポーズだったのが相手からするとすごい挑発的だと。でそれが
そうなんか一番最初に田中幸雄くんが普段はやんないのになんか田中幸雄くんがヒットを打った瞬間にやってくれてなんかそれでグッとだったって
やりました。そしていろんな言葉が聞くわけですよ、聞こえるわけですよ、うん。でそれをやってる田中幸雄さんが一塁ベース上で足が震えてるのを見たときに僕緊張しました。それぐらいオリンピックってすごいものなんだなって。あの迷宮界の田中幸雄さんが足震えて守ってるんですよ、こうやって。
へえ。
だからそういうのやっぱ目の前で見ちゃうと、うん、これをやったのは誰だって始まるわけですよ、うん、僕らですよね、うん、でそれをアマチュアの監督の方から、うん、あれはちょっともうやめようかって言われて、それをやり始めたのは誰だみたいな、やっぱ犯人探しするわけですよ。でその次の日僕当番だったんですよ。もう寝れなくて寝れなくて。だから戦ってるものが、あの野球で相手チームと相手の国と戦ってるのじゃなくて、違うものとも戦ってるわけですよ。
いろんな雑音
と、いろんな、はい。ですから今侍ジャパンで戦ってる、稲葉監督はじめ、コーチや選手たちも、当然野球で一生懸命自分たちの誇りを保ちながら、相手チームを敬いながら必死になって戦ってると思うんですけど、純粋にそこだけじゃない戦いも絶対あるはずなんですよね。でそれぐらい大変ですオリンピックは。なので、まあ結果がね、まあ、絶対的に金メダル取ってもらいたいっていうのはあるんですけど、そうじゃなかったとしてもですよ、出し切ってくれたらそれでいいと思ってるんです、僕。
な
る
ほどね。
うん、で出し切ったものが必ず最後の試合のシーンで出るので、でそれを見て我々がどう感動するかが一番大事なところだと思うんですよね。
そうですよ。これ、ね、確か韓国に負けて、あの中村のりちゃんがビービー泣いてましたもんね。
私もみんな泣きましたもん。なんかそれ思い出したけどなんかジーンときます、ね、今僕今でも。
なんかね、あの映像がね、うん、あ、そんなのりちゃんが、あの豪快なのりちゃんがそんなに、甲子園の、なんか最後の夏の大会で負けちゃったみたいな感じで、人目もはばからず号泣してるのを見て、はい、うん、って、そうなんだって。
いや、本当にあの時ですね、まあ、決勝トーナメントに行って、で、まあ、監督、コーチ、スタッフ、選手と、まあ、決起集会をちょっとやったんですね。で、その時に、林さんっていう、まあ、コーチの方がいらっしゃったんですけど、で、その方が一人で、明日のジョー、漫画ありますよね。あれの、美しき狼たちという歌があって、あれはカペラで歌い始めた時になんかね、ビビビーとこう電気が走ったんですよ、僕。で、それを焼肉屋でみんなで食べながら、大合唱が始まったんですよね。で、キューバ相手に、やっぱり怖いわけですよ。僕先発で、またその何かあると必ず先発なんですよ、僕が。で、どうしよう、配球。打たれたらどうしようと思うんだけど、いや、困ったらインコース突っ込もう。困ったら逃げない。攻める。っていうことを、林さんが言い始めて、その歌を歌えて、まあ、一致団結して合唱が始まったわけですよね。
この準決勝の
前ぐらいですかね。で、その時に、やっと一つのチームになれたって僕は思ったんです。で、そのチームが、韓国に最後に負けて、メダルも取れず、終わった瞬間悔しいのと、あ、この短期間だったんだけど、一つになったチームと、もう終わりなんだっていう、なんか寂しさもあった、涙もあったんですよ、実は。
これ最初のスタートがそういうなんかギクシャクしたところからスタートしたんだけど、最後はワンチームになれた。
はい、
だけどもう、メダルも取れず、でももうこの仲間とは二度と野球できないんだと思った瞬間にみんなあの涙になったんです、
はい、なるほどね。
じゃあちょっとそのオリンピックの難しさをまた噛み締める意味でも、シドニーでみんなが一つになれたというこの曲をかけますか、最後に。明日のジョーの美しき 狼たち。ということで石橋貴明のゲートセブン、今週は侍ジャパンを、話しましたけども、いよいよノックアウトシリーズ、はい、3連勝すれば金メダル、でも何があるかわからない。もうジョニーと話してるともうあっという間でしたけども、この後はまた甲子園もありますから ね、
もう野球ファンは暑い夏が続きますね。
すごいですよ、はい、でも皆さん本当球児のみんなもコロナに気をつけて、大事な甲子園の時間を大切に野球やってもらいたいです ね、
はい、出し切ってもらいたいです、
出し切ってもらいたい、はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。